クローズアップ京都府、府政のニュース&トピックス。貿易、高病原性鳥インフルエンザへの対応について。令和7年12月24日、亀岡市内の養鶏農場において高病原性鳥インフルエンザが発生しました。府では西脇知事を本部長とする高病原性鳥インフルエンザ等にかかる京都府家畜伝染病等対策本部会議中を開催し、対応を協議。23日に当該農場から通報を受けた直後からウイルスの封じ込めを開始し、24日には鶏や卵の移動制限区域の設定や消毒ポイントの設置、殺処分の開始などの防疫措置を講じ、まん延防止に全力を尽くしてまいりました。この間、地域の皆様、他府県、関係団体、民間事業者、日本赤十字社京都府支部など様々な方から多大なご協力を賜り、厚くお礼を申し上げます。府では引き続き、府民の皆様の安心安全の確保に努めてまいりますので、ご理解とご協力を何卒よろしくお願いいたします。中、京都府家畜伝染病等対策本部は、兵庫県での鳥インフルエンザ発生を受けて12月16日に設置。中終わり。京都府で発生した高病原性鳥インフルエンザに関する情報はこちら。インターネット。令和7年度、京都府で発生した高病原性鳥インフルエンザに関する情報で検索。高病原性鳥インフルエンザの基礎知識についてはこちら。農林水産省ウェブサイト。インターネット。農林水産省鳥インフルエンザについて知りたい方へで検索。店頭の鶏肉鶏卵は安全です。鳥インフルエンザに感染した鶏の肉や卵が流通することはありませんので、安心しておいしく消費してください。写真があります。府庁内の京都府危機管理センターでの対策本部会議の様子。写真終わり。高病原性鳥インフルエンザ緊急対策。12月24日、専決処分額8億400万円。貿易対策7億3600万円。発生養鶏場の家禽殺処分や消毒、検査などの実施。生産者対策4800万円。府内の養鶏農家に対する支援。関連広報2000万円。鶏肉鶏卵の安全性の普及啓発。追加の補正予算を2月定例会で提案予定。問い合わせ先、農政課。電話 075-414-4898。 ファックス 075-432-6866。 表彰。ノーベル賞を受賞された坂口志文氏、北川進氏に京都府特別栄誉賞を授与。府は1月27日に京都府公館にて京都府特別栄誉賞などの授与式を執り行いました。昨年ノーベル生理学・医学賞を受賞された坂口志文氏、およびノーベル化学賞を受賞された北川進氏に京都府特別栄誉賞を授与。また 多数のノーベル賞受賞者を育成され、京都の先端的学術研究の発展に貢献された京都大学には感謝状を授与しました。当日の様子はこちら。インターネット、京都府政ニューストピックス、ノーベル賞を受賞された坂口志文氏、北川進氏に特別栄誉賞で検索。問い合わせ先、総務調整課、電話 075-414-4033、 ファックス 075-414-4048。 知事コラム、雲外蒼天、ガバナーズボイス、書西脇隆俊。今年も早3月となりました。あちらこちらの春の訪れを各メディアがいち早く報じてくれるおかげで、忙しい日常の中でも季節の変化を感じることができます。しかし春の訪れというものはやはり自分で体感したいもの、暖かさや香りなど風が運んでくる兆しに身も心も浮き立つのは春ならではの感覚ではないでしょうか。風光る、うららかな日差しに風がキラキラと輝いているように見えることを指す美しい春の季語です。街と自然の調和、そして移ろう季節を慈しむ心持ちがあれば、草木の間にも川面にも街中にも風光る春を見つけることができます。そんな風に春を五感で感じられることが京都の一つの財産なのかもしれません。いつまでもそんなふるさと京都であってほしいと願っています。現場訪問、京都とっておきの芸術祭、知事賞受賞者、農産物や特産品の展開に取り組む方々と各地で生き生きトーク。西脇知事が府内の皆さんと語り合い、いただいたご意見を府政に生かす生き生きトーク。生き生きトーク、障害者芸術の持つ力について、左京区。昨年12月13日には京都とっておきの芸術祭の表彰式後、各部門で知事賞を受賞された皆さんや審査員の方とともに、作品に込めた思いや制作過程のエピソード、障害者芸術の持つ力と可能性について語り合いました。写真が3枚あります。第31回目となる今回の同芸術祭では、全788点の応募作品を展示。写真終わり。参加者の声。陶芸はきれいに形を作るのが難しいが、絵付けは楽しい。今回は花をテーマに、空と大地をイメージして絵付けをした。写真撮影が趣味で、妹と撮影していた際に偶然出会った面白いシャッターチャンスを作品にした。今後も良い写真が撮れるよう楽しみながら続けたい。小学校6年生の時から通う習字教室で描いた。目と口を大きく描くことをイメージして頑張った。ゲームでランクアップするときの達成感を読んだ。五七五の中に気持ちを収めるのがすごく難しかった。理屈にとらわれないストレートな表現がとっておきの芸術の力。この10年くらいで芸術祭の価値が共通認識として定着してきたと感じている。トークを終えて、今年も応募作品の数々から 元気とエネルギーをいただきました。誰もが自分らしく、文化芸術活動に取り組める環境を整えるとともに、障害のある人もない人も安心して暮らせる共生社会の実現に向けて、引き続き取り組んでまいります。生き生きトーク。地域の農産物や特産品の展開。八幡市。12月16日には、八幡市の八幡流れ橋交流プラザ、色彩館を訪れ、農産物直売所を見学。続いて、ビュッフェレストラン、八幡屋の人気メニューを試食した後、八幡市で営農する方々や、農産物の販売、活用に取り組む皆さんと、八幡市の農業や魅力発信の展望について意見を交換しました。写真が3枚あります。1枚目、農産物直売所を見学。2枚目、3枚目、レストランの人気メニュー、風呂吹き大根と抹茶ソフトクリーム。写真終わり。参加者の声。地域の人たちと切磋琢磨して良いものを作れば、この地域がもっと盛り上がる。そのためには、移住者でも収納しやすい受け皿も必要。平成生まれの農家が育っていないことに危機感を抱いている。親元収納への支援など、安定した環境で後継者を育成できる仕組みが必要。直売所やレストランはリピーターも多く、地元の方に愛されている。サイクリングやロケ地巡りなど、食以外のコンテンツも活かして観光客を誘致していきたい。八幡の農産物を使ったオリジナルスイーツの開発などに取り組んでいる。生産者と地域の消費者との橋渡し役として、食を通じた魅力発信にも力を入れたい。トークを終えて、特産品を通じた地域の魅力づくりに取り組んでこられた皆さんの創意工夫に頭が下がる思いです。職種を問わず、人が集まるネットワークを作ることで、八幡市が多様な観光資源を生かした周遊拠点となるよう、府としても必要な支援を続けてまいります。問い合わせ先、広報課、電話 075-414-4071、ファックス 075-414-4075、インターネット、生き生きトークで検索。